I'd like to thank the choir for all of you staying in the boat.
素晴らしい聖歌隊の発表に感謝いたします。とても素晴らしい歌ではなかったでしょうか。クラーク長老がお話ししていた時、彼が6歳の時のことをお話ししてくださいました。その時のことをですね、託児の先生たちを困らせていたのは君のことだったんじゃないかなと今思っています。愛する兄弟姉妹の皆さん、教会の若者の生活を祝福する皆さんの並々ならぬ努力に感謝します。私は最近研究によって、また信仰によって、宗教教育セミナリーインスティテュートの100年という本を読み返しました。実に素晴らしい本です。目を通しているうちに教会の教育を想像し、拡大する上で曽祖父のジョセフ・ F ・スミスと祖父のメルビン・ J ・バラードが果たした役割に気づきました。今こうして私は皆さんとの関係のゆえに、その2人と同じ役割を果たしています。1985年以来14年にわたって私は教育管理会で奉仕し、そのうち7年は教会教育理事会、またその7年のうち4年は理事長として奉仕する特権に預かりました。教育管理会時代、私は教会教育システムの価値を痛感するようになりました。今晩、すべての両親、祖父、祖父母に代わり、すべての教師、そして管理者、その伴侶の皆さんの忠実な奉仕に対してありがとうと申し上げます。教会教育システムはこれまでの100年の間に驚嘆すべきことを達成してきました。しかし私はこれからの100年、皆さんが絶えず変化し続ける21世紀のさまざまなチャレンジに直面する生徒たちをどのように助けていくかにもっと興味があります。中央幹部訓練集会でゴードン・B・ヒンクレー大館長は、教義を純粋に保ち、教会を正しい道に踏みとどまらせるというテーマで教え、次のように強調しました。私たちにとって注意しすぎるということはありません。私たちは教会が正しい道からそれることのないように見守らなければなりません。私たちは独自の真新しい趣を意味する、そのような事柄を教えようとして、この回復されたイエス・キリスト教会の基本的な教義と完全には一致しないような事柄を教えることがあります。私たちはもっと注意を払い、塔の上の見張り人とならなければなりません。21世紀において教会の教育が推進されるにあたり、皆さん一人一人が大事な和高度の生活に揺らぐことのない信仰を築くには、教える準備の仕方、教え方、教える内容に関してどのような変更を加えればよいのか、よく考えなければなりません。生徒が悪意のない質問をし、教師がそのような質問に答える時代は終わりました。心配しないでください。生徒が率直な疑問を提起し、教師が論争を避けるための回答として証を述べる時代は終わりました。生徒が教会を攻撃する人々から守られる時代は終わりました。幸いにも主はこの時代にあった、またあらゆる時代を超えた次のような助言を教師に与えてくださいました。またすべてが信仰を持っているわけではないので、あなた方は知恵の言葉を熱心に求め、互いに教え合いなさい。まことに最良の書物から知恵の言葉を探し求め、研究によって、また信仰によって学問を求めなさい。この助言は特に今日の世界に当てはまります。というのは、皆さんの生徒が皆前途に待ち受ける試練に立ち向かうのに必要な信仰があるわけではなく、その多くはすでにインターネットを介して信仰や家族や福音の標準に敵意を抱く世俗化の進む世の中を蝕んでいる力にさらされているからです。インターネットは今や全世界のほとんど全ての家庭に広がり、皆さんが受け持つ生徒のほとんど全ての手と心に影響を及ぼしています。 学ぶときに研究と信仰を結合するとはどういう意味かを生徒に教えることで生徒を助けてください。この技術と方法を実際にやって見せることによって生徒を教えてください。ハロルド・ B ・リー大館長はこう述べています。皆さんに念を押します。信仰によって知識を得るのは生易しいことではありません。地道な努力、また信仰による懸命な努力が求められます。手短に言えば、怠惰な男性あるいは女性は信仰によって学ぶことができません。実際ある人が言っていますが、そのような学びの過程においては魂のあらん限りを傾け、心の奥底を呼び覚まし、それらを神と結び合わせる必要があります。正しい結びつきを形成しなければなりません。そのようにして初めて信仰による知識が得られるのです。信仰によって得られる知識は純粋な証を生み出します。そしてこれから紹介する3つの話が示しているように、純粋な証には生活を変える力があります。まずフィービー・カーターは1830年代にオハイオにいる生徒たちと合流するためにメイン州の家を離れました。彼女はこう振り返っています。友人たちは私の決意を聞いて驚きました。それは私も同じでしたが、内なる何かが私を駆り立てていたのです。私が出発する時の母の嘆きようは耐え難いほどでした。御霊のささやきがなければ私は結局思いとどまっていたに違いありません。フィービーは預言者に従いオハイオの生徒たちと合流し、最終的にはユタにたどり着きました。そこで彼女は忠実な末日生徒、教会の大館長ウィルフォード・ウッドラフの首輝きを共にする妻として生涯を終えました。次の話はマリオン・ G ・ロムニー館長の伝記からの引用です。大学生の時、マリオンは家族の経済的な事情で伝道には出られないと判断しました。ある時、彼はメルビン・ J ・バラード長老が話すのを聞きました。伝記にはこう記されています。自らの人生の進路が一瞬にして180度変わろうとは知る由もありませんでした。話は続きます。マリオンの父親は子供たちにこう言っていました。御霊の霊感を受けて生活している人とそうでない人の間には、成長し続ける木と枯れた切り株ほどの大きな違いがあると。バラード長老の話を聞いているときに初めてマリオンは霊感の影響を受けることがどのようなものかを完全に理解しました。貫き通され、うずくような感覚で全身が満たされました。彼はこの新しく召された十二使徒の言葉を聞いているときほど感動を覚えたことはありませんでした。青年マリオンは大きなショックを受けました。輝かんばかりの使徒の顔、そして心のこもった証がマリオンの心に伝道に出たいという、抗うのが難しいほどの望みを抱かせました。マリオンはさらに学業を続けるという計画を延期しなければならないことが分かりました。やがてはマリオンはオーストラリアと旅立ち、忠実に奉仕し、後に偉大な使徒、さらには大館長会の一員となったのでした。最後は一人の年配教師がウィリアム・ E ・ベレットに及ぼした大きな影響についての話です。ボイド系パッカー会長が語っています。この教師はノルウェー出身の改宗者で、英語でうまく意思疎通ができませんでした。しかしパッカー会長はこう振り返っています。そのような制限があったにもかかわらず、ベレット兄弟は幾度となく証ししてくれました。彼の信仰の火は私たちの手を温められるほど強かったのです。後にウィリアムはセミナリー・インスティテュート並びに教会の運営する学校の長となりました。フィービー、マリオン、そしてウィリアムは純粋な証しを聞いたことがきっかけとなって人生が永遠に変わりました。同じことが皆さんの生徒にも言えます。しかし今日の世界の現状を考えると、純粋な証だけでは不十分かもしれません。 フィービーやマリオン、そしてウィリアムは霊感に満ちた宣教師、教師、そして指導者から教えを受けたとき、汚れがなく純粋であり、ポルノグラフィーや世俗的な事柄とは無縁でした。いずれも御霊が注がれやすい、純粋で感じやすい心の持ち主だったのです。今日の状況は当時とは随分違います。というのも、すでにポルノグラフィーは世俗的な事柄の影響を受けた状態で皆さんのクラスにやってくる生徒もいるからです。ほんの30年ほど前まで、教会のワコードが教会の歴史、教義、観光に関する情報を入手する手段は、基本的に言えば教会の印刷物に限られていました。生徒が別の解釈に触れる機会はほとんどありませんでした。ほとんどのワコードは外部の影響から守られた生活を送っていたのです。当時のカリキュラムは善意から出たものとはいえ、今日すなわちありとあらゆる観点から教会に関する文字通りあらゆる事柄について即座に情報が入手できる時代に生徒を備えるものではありませんでした。今日の生徒は携帯機器上で信仰を鼓舞するものだけでなく、信仰に疑問を抱かせるものも目にします。教会の和行動の多くは福音よりも Google に精通し、霊感よりもインターネットと波長が合い、信仰よりも Facebook に深く関わっているのです。このようなチャレンジを考慮に入れた上で、教育管理会は最近マスター教義という新しいプログラムを承認しました。この新しいプログラムはマスター制区ですでに行われてきたことをもとに、イエス・キリストを信じる生徒の信仰を築き深めることで、そして福音を実践し応用する彼らの能力を増し加えることによって、彼らを強化することに焦点を当てます。聖文や預言者の言葉を活用しながら、生徒はキリストを信じる信仰を持って行動し、主の福音に関する霊的な知識と理解を身につける方法を学びます。またキリストの教義と福音の原則を同世代の人々の間で、またソーシャルメディア上で見聞きする疑問や難題に応用する方法を学びます。このプログラムは霊感に基づき時期にかなっています。教会のワコードには素晴らしい影響を及ぼすことでしょう。しかしマスター教義が成功するかどうかは、CES における全ての学習プログラムと同様、大いに皆さんの働きにかかっています。このようなチャレンジに直面している皆さんは、21世紀の CES 教師としてどのような機会と責任が与えられているでしょうか。言うまでもなく、皆さんは主と主の教会、そして皆さんの生徒を愛する必要があります。また誠意を持って、また頻繁に純粋な証を述べる必要があります。さらには教会の教師が歴史が始まって以来、いついかなる時よりも皆さんの生徒は祝福を受ける必要があります。そのためにも永遠に福音への永熟し永続する改修と、生涯にわたるイエス・キリストの献身を経験できるよう、教義面、歴史面に関する内容と背景を純粋な証に伴う研究と信仰によって学ぶ必要があります。延熟し永続する改修とは、全ての生徒が生涯にわたって船にとどまり捕まっているという意味です。皆さんが聖文と教会歴史の歴史という教義面、歴史面に関する内容と背景を理解するには、主が指示された通り最良の書物から学ぶ必要があります。最良の書物には聖文、現代の預言者と使徒の教え、そして末日生徒として得られる最良の学問が含まれます。教師の皆さんが自らも勤勉に努力し、研究と信仰によって学ぶことで生徒たちを助け、彼らが自分を励ます信頼できる情報か、それとも自分を落ち込ませる教義や歴史、観光に関する間違った解釈や半端な真実かを見分けるのに 必要な技術と態度を身につけられるようにすることができます。永遠にわたる重要性を持つ質問の答えをインターネットに求めるときに直面する問題について生徒に教えてください。ヤコブは知恵に不足しているものがあればその人は Google で調べるがよいとは言っていないことを生徒に思い起こさせてください。賢明な人は情緒的、精神的、肉体的な健康に関わる問題、特に命に関わる問題を診断したり治療したりするのにインターネットに頼ることはありません。そのようなことはせず、医療専門家、すなわち権威ある政府の医療機関から訓練とライセンスを受けた人に診断してもらいます。それに加えて慎重な人はセカンドオピニオンを求めます。情緒的、精神的、肉体的な健康に関する問題を解決するのにそのような分別ある対処法を取るのであれば、永遠の命が問題になっている場合はなおさらです。私たちの霊的な命、最も大切な家族の関係、神の王国における会員としての資格を脅かしかねないよう、そのような問題があるなら、思いやりがあり、信仰の厚い教会指導者に助けを求めて叱るべきでしょう。また必要ならば、ふさわしい学問上の訓練、援助に必要な専門的知識を有する人にお願いするべきでしょう。私自身、自分で答えられない問題に対する答えを必要としているときには、これと全く同じことをします。十二使徒委員会の兄弟たちや教会の歴史、教義の分野で専門的知識を有する人たちに助けてもらいます。皆さんは生徒の家族以外であまりよく知られていないテーマ、あるいは論争の的となっているテーマに関する情報源を紹介する最初の人たちに数えられなければなりません。それは皆さんの生徒が何であれ、後になって聞いたり読んだりする事柄を皆さんがすでに教えられたことに照らして評価できるようにするためです。私たちは伝道に送り出す前の段階で大切な宣教師たちに予防接種を施します。彼らが病気になって害を被ったり死んだりしないようにするためです。同じように世の中に送り出す前の段階で生徒に霊的な予防接種をしてあげてください。それは福音の教義や成分、教会の歴史、また時として誤解されるテーマについて信仰深い資料に富んだまた正確な解釈を提供することです。あまりよく知られていないテーマ、論争の的となっているテーマをいくつか挙げれば、一夫多妻、聖権者の意思、最初の次元に関する異なる記録、性別に関する問題、人種と神権、マウンテンメドウの虐殺、あるいは天の母などがあります。教会の和コードに予防策を施す働きかけは多くの場合皆さん教師の責任となってくるのです。こうした考えを念頭において皆さんに与えられている機会と責任について考える時間を見つけてください。今日の教会指導者は入手できる情報量に際限がないことを十分理解しているので、特別な努力を払って回復された福音に関する正確な背景と理解を提供しようとしています。このような努力の最たる例が LDS.org に掲載されている11の福音のテーマの論文です。これらの論文は論争の的となっている、それでいてよく知られていない教会関連のテーマに対し、事実に関するバランスの取れた信頼するに足る解釈を提供しています。皆さんはこうした論文の内容について一つ残らず熟知しておかなければなりません。もしわからないことがあれば、よく研究し理解している人に尋ねてください。研究によってまた信仰によって学問を求め、福音のテーマの論文の内容を習得するということです。それだけでなく、ジョセフ・スミス文書ウェブサイト、 LDS.org の教会歴史のページ、忠実な末日生徒の学者が作成したその他の資料に精通する必要もあります。私たちは生徒がこの情報時代に直面する問題や疑念、信仰の危機を避けたり処理したりできるよう生徒を助けなければなりません。 その点、教会の教義と歴史に関する資料に富んだ研究を通して福音の透明性と霊的な予防接種を目指す努力は燃えるような証と結合すれば最良の対抗手段となります。教会の歴史、教義、慣行について今よりも理解を深めるためにそれ相応の代価を払うとき、皆さん教師は生徒からの質問に思慮深い慎重な霊感に基づく答えを提供する備えができます。生徒にどのような質問があるかを知る方法の一つは彼らの話に注意深く耳を傾けることです。我が家の長女が5歳の時のことです。新聞を読んでいると彼女が私の膝の上によじ登ってきました。何か自分にとって大切なことを話そうとしましたが、私は注意を払いませんでした。すると彼女はその小さな手を上に伸ばし、新聞を引きずり下ろし、両手で私の頬を挟むと、私の目をじっと見つめてこう言いました。お父さん、私の話をちゃんと聞いていないわ。その通りでした。私は間違っていました。良い教師は良い聞き手とならなければなりません。生徒の話に耳を傾けるだけではなく、どんなテーマであれ、クラスで、あるいは個人的にも、どんな質問でもするよう生徒に勧めてください。生徒が聞く可能性のある最も大切な質問は、どうしてという質問です。心から知りたくてどうしてと尋ねるとき、それは素晴らしい質問です。まさしく宣教師が求道者に尋ねてほしい質問です。どうして私たちはここにいますか？どうして悪いことが良い人に起こりますか？どうして祈る必要がありますか？どうしてキリストに従う必要がありますか？霊感や啓示をもたらす質問の多くは、どうしてで始まる質問です。天の御父の計画を知ることは、どうしてで始まる質問の多くに答える上で役立ちます。この件については、後でもっと話します。質問に答える件について最後に言っておきたいことがあります。生徒にこう伝えてください。福音は人生の最も重要な質問に対してほとんどとは言わないまでも多くの答えを与えてくれます。しかし現世では答えられない質問もあります。なぜなら新しい答えを出すために必要な情報が足りないからです。モルモン書のヤコブ書にはこう記されています。見よ、主の技は大いなる驚くべきものである。主の奥義の深さは何と計り知れないことか。主の道を知り尽くすことはとても人にできることではない。主の道は掲示されない限り誰も知ることはできない。警告しておきます。生徒の中にもよくいますが、教師も自分は聖文、教義、そして教会歴史の専門家だと思い込むことがあるということを認識しておいてください。最近の研究で明らかになったことがあります。人はあるテーマについて知っていると思えば思うほど、実際に知っている以上に多くのことを理解していると主張する傾向がある。極端には偽りの事実や捏造された情報を知っているふりをすることであると。いわゆる過大主張という称される誘惑を CES 教師の皆さんは避けなければなりません。知りませんと言っても全然問題ないのです。ただしこの言葉を発した以上は、皆さんの生徒が尋ねた思慮深い質問に対する最良の答えを見つける責任があります。生徒を教えたり生徒の質問に答えたりする際に信仰を鼓舞する目的はあっても、根拠のない噂、あるいは教義や慣行に関する一昔前の理解や成分、説明を分かち合わないようにと警告します。生ける預言者や使徒の言葉を研究するようにしてください。モルモンニュースルーム .org や LDS.org を通して、今現在の問題、方針、声明に遅れないようにしてください。真実でない時代遅れの、あるいは奇妙奇烈なことを教えることがないように、一般的に認められた資料深く忠実な末日生徒の学者が記したものを参照してください。 そうするのがいつも賢明です。過大主張を研究する著者たちは次のように指摘しています。専門家意識の高い人に特に見られる過大主張の傾向は、実は自らを教育する威力を削ぐ要素となり得る。とりわけ自分が熟知していると思っている分野においてはそうである。 BYU の副学長の言葉です。あるテーマについて専門家となり、生徒や同僚が私たちの語る全ての言葉を熱心に聞いてくれるというのは実に爽快なものです。しかし継続して学習することに対する強い決意がないと、過大主張の犠牲となってしまいます。知ったかぶりをする人は誰からも嫌われます。ヒンクレー大官庁の警告を繰り返します。私たちにとって注意しすぎるということはありません。私たちは教会が正しい道からそれることのないように見守らなければなりません。生涯にわたって学ぶだけでなく、聖なる御霊の働きかけを促すようなことも個人的に行っていなければなりません。例えば真心から日々祈る、信仰を持って断食する、聖文や生ける預言者の言葉を定期的に研究し深く考える、安息日を喜びの日とする、謙遜な気持ちで生産を取る、いつも救い主を覚える、できるだけ頻繁に神殿で礼拝する、また最後に周囲の人々であれ、世界中の人々であれ、困っている人、貧しい人、孤独な人に手を差し伸べるなどがそうです。自分に与えられた機会と責任をきちんと果たすには、教えていることを自分も実践しなければなりません。恐れることなく、自分の信頼する人、例えば伴侶、真剣指導者、スーパーバイザーなど、助言と修正を求めてください。そのような人たちに、自分はイエスの弟子として個人的にどこを改善したらいいか尋ねてください。これは神聖な10分の1で給与を支払われている専任職員の場合特に大切です。何であれ御霊を退き去らせるようなことは避けなければなりません。さらには自分自身と定期的に個人面接を行ってください。第二ニーファイ26章29節から32節、アルマ5章14節から30節、そして教義と聖約121章33節から46節を読み、直面する恐れのある誘惑を見つけてください。生活の中で何か変える必要があれば、変える決心をしてください。同じ技に働く人々の動機について疑念を抱かないでください。その代わりに自分自身の心をよく吟味し、自分自身の望みと動機を突き止めてください。そのようにして初めて救い主は皆さんの心を変え、皆さんの望みと動機を主の望みと、動機に同調させることがおできになります。若者たちは救いの計画を知り、理解し、受け入れ、実践する必要があります。この救いの計画はどのような観点から自らを評価すればよいのか、その観点を生徒に与えてくれます。またほとんど全ての教義、慣行、方針を理解するために必要なレンズを提供します。今日の CES 教師として、皆さんは21世紀の若者に救いの計画について正しい原則を教える機会と責任を受け入れる必要があります。それには家族、世界への宣言に定義されている神に認められた結婚と、その中における家族の役割も含まれます。永遠の結婚と家族の協議は神の幸福の計画にあって不可欠な要素です。この協議には日の栄への王国における天の御父ご自身の永遠の家族を構成する私たち自身の神殿で結び固められた家族も含まれます。それが天の御父ご自身の家族、そして天の御父の霊の子供たちと直接関わり合いが、あるからこそ 創世記にこう記されているのです。神は男と女とに創造された。また神は父アダムと母エヴァに埋めよ地に満ちよと命じられました。幸福の計画は家族に始まり家族に終わると言われてきました。確かに家族は前世に始まり、そこで私たちは天の両親の家族と共に過ごしました。そして最終的に家族間の献身や愛にあふれる関係は存在し続けるだけでなく、生殖の過程を経て増し加えられます。そのすべてを結びつける超次元的な存在、つまり神の計画と私たちの行く末を左右し、その計画全体の中心となるお方がイエス・キリストです。このお方の贖いの犠牲によってすべてのことが可能となります。それには愛と思いやりにあふれる永遠の結婚と家族も含まれますが、必ずしもそれに限定されません。主は私たちに義にかなった生活を送っていても、一人だけでは天の御父がその子らに用意されているすべての祝福を手にすることはできないと教えておられます。一人では方程式は成り立たず、日の境の王国における最高の位に住むことはできないのです。皆さんの生徒たちはこの地上に生まれてきた目的を理解しなければなりません。それは肉体を得、選択の自由を行使し、以前は天の両親にのみ与えられていた役割、すなわち夫、妻、親としての役割を担うことによって神に似たものとなることです。ふさわしくイエス・キリストに頼っていても夫婦として結び固められなかった人、あるいはこの地上で子供を設けることのなかった人は、来たるべき世においてそのような機会を与えられると預言者は保証しています。生徒に主の教会においては、独身成人や子供のいない人を含む全ての人に、福音における兄弟姉妹として礼拝し奉仕し共に成長する機会が与えられるということを教えてください。リーハイが教えたように、私たちに対する神の目標と希望は次の言葉に要約できることを思い出させてください。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。天父は私たちに結婚に関するご自分の定義を受け入れ、増えよ地に満ちよという最初の戒めを守るように望んでおられます。それはご自分の計画を成就するためだけでなく、神の計画で私たち息子娘たちに与えようと思っておられる喜びを見出すためです。この原則を理解しているのは教会員だけではありません。ニューヨークタイムズのコラムニストデビッド・ブルックスはこう述べています。人は個人として自分の望むままに行動する最大限の自由を与えられても幸福にはならない。我を忘れて家族、神、職場、そして国に献身するときに人は幸福になる。教会教育者として神の子らに真の喜びをもたらす神の計画の教義をはっきりと理解できるよう助けてください。彼らがそれを知り理解し受け入れ実践し防御するよう助けてください。中央幹部としての40年の経験から、私は多くの教会員が老いも若きも神が用意された彼らの永遠の行く末に関わるこのご計画をよく理解していないのではないかと心配しています。教師の皆さん、私たちは神の偉大な幸福の計画を知ることで将来受ける可能性のあるほとんどの質問に答えられると信じていますが、なぜそう信じているのか、その理由を教義的にそして霊的に説明する機会を自ら求め大切にしなければなりません。天の父母の霊の子供として住んでいた前世の存在を信じているということで、この地球が作られた理由を説明する機会が生まれます。地上の生活の欠かすことのできない一つの目的は、自ら家族の生活を今度は子供としてだけでなく親として経験することです。私たちの永遠の幸福のために作られた天の御父の計画の教義と目的について、皆さんが理解している基本的な事柄を大切にしてください。そしてそれを教え続けてください。それでは今晩のお話をまとめてみましょう。 今晩皆さんはキム・ビー・クラーク長老から皆さんが神から使わされ、信仰と希望、謙遜と愛に満ちた教師であるということを教わりました。私のお話の要点をまとめましょう。生徒に研究と信仰によって学ぶことと純粋な証を結びつけるように教える。ボートにとどまりしっかりしがみつくように教えてください。携帯機器を管理し、インターネットよりも聖なる御霊につながるよう教える。生徒にイエス・キリストの福音にある救いの計画の真理を植えつける。福音のテーマの論文の内容をマスターする。なぜは福音の理解につながる大切な質問であることを覚えておく。過大主張をしない、また知りませんということを恐れない。生涯学び続ける。信頼する人たちから助言と修正を求める。罪や独善、偽善媒教を避けるために自分自身との個人面接を実施する。幸福の計画は家族に始まって家族に終わることを教える。救いの計画を常に念頭に置く。結婚と家族は永続する喜びをもたらすことを教える。学ぶことを研究、信仰、純粋な証と結びつけることで真の永続的な改心がもたらされることを教える。そして何よりも主イエス・キリストを信じる強い信仰が私たちの霊的強さと霊的成長に欠かせないものである。愛する教師の皆さん、皆様の上に神様の祝福がありますように。皆さんが抱えている問題や悩みが解決されるように祈ります。皆さんがその技に喜びと平安を感じることができますように。教えていると中に皆さんはたくさんの人たちの人生を変え、心に触れていることを覚えておいてください。彼らは天の御父の大切な息子娘なのです。天の御父は彼らが帰ってくるのを心待ちにしております。私は証を申し上げます。私たちはこの最後の真剣時代に完全なイエス・キリストの福音が与えられていることを証します。それはジョセフ・スミスを通して私たちの手にもたらされました。私たちは心の中に、そして自分自身に言わなければいけません。私たちは力を持って教えることができるよう願っています。そうすることができますように、イエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。